おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の清水史郎です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は青鳥の絵創始者谷口正治初代総裁の著書新版栄える生活365章をテキストに人間に内在する無限性というテーマでお話しさせていただきます。はじめに放送をお聞きいただいているリスナーの皆様の中には青鳥の絵について全くご存知でない方もいらっしゃることと思いますので、簡単に青鳥の絵の成り立ちについてお伝えさせていただきます。青鳥の絵は創始者である谷口正治初代総裁の悟られた光明思想の哲学を全ての人類にお伝えし、世界平和を実現したいとの願いのもと、昭和5年3月、谷口正治初代青鳥の絵総裁と谷口照子夫妻で始められた活動です。今年で立教85年となり、現在は宗教法人として活動しています。リスナーの皆様の中には、宗教法人と聞くと少し抵抗感を覚える方もいらっしゃるかと思いますが、もともと青鳥の絵は、谷口正治初代総裁が懸命な愚道生活を続ける中、仏教、キリスト教、神道をはじめ、その他諸宗教、また西洋哲学、ニューソートと呼ばれる光明思想、精神分析学、心理学などを学び、それらの教えの真髄に貫かれた人類共通の救いの原理を誰にでも理解し、体得できるように、体系的にまとめ上げた思想哲学をお伝えすることを本質としています。ですから青鳥の絵の教えはこの信仰をしなければ救われませんなどということを主張するものではなく、すべての正しい宗教にはみんな人類共通の素晴らしい救いの原理が説かれているのですから、ぜひ皆さんのご先祖様より伝承されている宗教や思想哲学への信仰を深めていただき、その真髄を我がものとしていただきたいと思います。それではここから青鳥の絵の教えの内容についてお話しさせていただきます。まずその根本思想は、人間は本来神の子、仏の子であり、無限の良さ、無限の美しさ、無限の豊かさを命のうちに持っているというものです。私も神の子、仏の子であり、皆様も神の子、仏の子であり、世界中のすべての人たちがみんな本来神の子、仏の子なのです。こんなことを聞くと正直驚いてしまいますね。リスナーの皆様はどう思われましたか？そうか、私は神様の子なのか、すごいなぁと思いましたか？私は初めてこの教えを聞いたとき、全くそうは思いませんでした。人間は神の子、仏の子、なんのこっちゃ、これだから宗教はおっかない、深入りするのはよしておこう、正直こんな感想を持ちました。それが今では、私は本来神の子、仏の子、無限の素晴らしさをうちに持っている、ありがたいな、素晴らしいなと毎日笑顔で過ごしています。ずいぶん変わるものですね。正直自分でも不思議に思います。ではなぜ私がそのように変わり、青鳥の絵の教えを信ずるようになったのか。全一元の神様、仏様への信仰、人間は本来神の子、仏の子であるという青鳥の絵の根本思想について説明させていただきます。私たち人間には良い心と書く良心というものが誰にでも本性としてうちに持っていることを否定される方はいらっしゃらないと思います。物事についてこの本質は正しい、またこの本質は誤りであると自身の心の奥底から湧き上がってくる思いのことです。私たちは時に人を傷つけてしまう場合もありますが、そのような時でさえ誰もが心の奥底においては、これは間違っていた、やるべきではなかったという悔やむ思いが湧き起こるのも良心があるからですね。また人に対して親切な行いをすると喜びが湧き、自分が人から親切にされると嬉しくなり、家族や周囲の方々と仲良く、体が健康だと楽しく感じます。 この誰もが当たり前に持つ感情も、我々の本性が善なるものであるからこそ生じるのです。ですから逆に、人に不親切な扱いを受けたり、家族が不仲で体が病気になったりすると悲しく苦しいものです。人と不仲なことが嬉しくて、病気になったことで喜びが湧いてくるという人は決していません。このような事実から、私たち人間の本性は絶対の善、無限の善であり、円満であり、健康であり、大調和であると成長の絵では考えるのです。ではこの無限の善は誰が植え付けたものなのでしょうか。どこから来た思いなのでしょうか。私たちは皆、父と母から命を分かち与えられ、生まれていきます。ですから当然、父と母にはこの無限の善が内在しているわけですが、その父と母は、そのまた父と母から生まれ、というように、ずっとご先祖様を遡っていくわけです。すると、やはりご先祖様の初めの本源なるものに、無限の善があると考えられるわけです。その本源なるものを、信仰の世界では神様、仏様と呼ぶのであり、成長の絵では神様は無限の善であり、人間はその神様と本来一体であると説くのです。だからこそ私たちが神様や仏様の無限の良さ、無限の力を発揮しようとするならば、外に依頼心を起こして何か自分とは別の強いものに助けを求めるのではなく、自己の命のうちに神様仏様の命が満ち溢れていることを自覚することが大切なのです。ここで本日のテキストであります成長の絵創始者谷口正治初代総裁の著書栄える生活365章の10ページから11ページに書かれている内在する仏性を自覚するという文章を引用させていただきます。自己に宿るキリストを仏教では内在の仏性というのである。内在の仏性が自覚されるとき、それが展開して外界の極楽浄土が実現するのである。キリストは神の国は何時のうちにありと言ったが、仏教的に言えば極楽浄土は何時のうちにありである。すべてうちにあるものが外に表現されるのである。内在の仏性よりして光流れ入れてすべての闇を消すのである。内在の仏性を自覚するとき、無限のエネルギーが内部より湧き出るのである。内在の仏性を自覚するとき、無限の知恵が湧き出るのである。たとえどんな困難に直面したとて、内在の仏性を呼び出してくるとき、必ずその困難を克服する力と知恵とが湧き入れてくるのである。引用終わります。自らに内在する神聖仏性を自覚して、無限の生命に生かされていることに感謝し、自らの努力をもってその無限力を発揮して喜びの人生を切り開いていく、それが成長の絵の信仰です。続きまして、私が成長の絵に入信するまでの体験を話させていただきます。私は幼い頃から大変気性が激しく、心の内で自分自身に対し、また両親に対して強い反抗心を抱く劣等感の塊のような子供でした。そんな心の内面の歪みが、中学生になる頃から両親への反抗という形で現れるようになりました。リスナーの皆様は、心の法則という言葉を耳にしたことがありますか。私たちが肉体で感じているこの世界は、心で思っていることが形に現れてくるというものです。私が持ち続けていた批判的な心は、その法則通りに反抗という形で現れてきたのです。そして中学高校と親への反抗を続け、学校でもふてくされ、怠惰な生活を送りました。そのような生活をしていると、自分はつまらない人間だと考え、他人と比べ自分は劣っていると思うようになり、ますます劣等感を募らせていきました。そして自らの人生を 否定的な暗い方向へと推し進めていったのです。高校卒業後、私は6年間の引きこもりや様々な人生の遍歴を経て、清張の絵の教えに導かれました。そこで、人間の本当の姿とは物質的肉体ではなく、神の子仏の子という素晴らしい存在であると教えられたのです。それまではルックスや学校の成績、社会的地位こそが自分の存在価値を証明する唯一のものだと考え、劣等感の塊だった当時の私には、それは驚きの教えでした。肉体は人生を生きていくための一種の道具であり、肉体の出来、不出来にとらわれる必要はない。その肉体を使う存在、すなわち命こそが自分の本当の姿であり、その命には無限の知恵と愛と生命と可能性が備わっているというのです。自分の本質はそのような尊いものであったのか、このことに気がついたとき、私は人生に大きな喜びを見出し、新たに歩み出すことができたのです。清張の絵では、私たちが目や耳といった五感で捉え認識している世界は、仮に現れているだけの世界であり、不完全であり、本当に実在している世界ではないと説くのです。この世界を清張の絵では現象世界と呼び、私たちの肉体も仮に地球という天体で生活するための宇宙服のようなもので、人間そのものではないと考えるのです。そしてここが大切なところなのですが、その仮に現れている世界の背後には、全一元の神様が創造せられた完全円満なる霊的な世界が存在し、それこそが本当に実在する世界であると清張の絵では説くのです。そしてこれを実相世界と呼び、人間はその実相世界に生きる霊的な神の子仏の子であると説くのです。この現象世界と実相世界という2つの世界の関係を、空に見える満月と海面に映る月との関係に例え、少し詳しく説明させていただきます。ある夜、私たちがボートで沖に行き、空を仰ぐと、高校と満月が輝いていました。この満月は、海面が波で荒立ち、ボートが揺れようが、びくともせず、高校と姿を変えず輝き続けています。この満月が、全一元の神様の創造された本当の世界、変わることがなく、常にすべてが調和し、あらゆる良きものに満たされた、実相世界の例えです。一方、海面に目をやると、空に浮かぶ満月が映っていました。しかしその姿は、波が荒立つたびに歪んで見え、波しぶきが起こると砕けて見え、またたまに波が穏やかな時には、まん丸な綺麗な形に見えたりと、常に変化を繰り返しています。この海面に映る不完全な満月の姿が、私たちが五感で感じ、仮に現れている世界、すなわち現象世界の例えです。そして神様の創造せられた実相世界を現象世界に映し出す海面の波の役割をしているのが、私たちの心なのです。海面の波が静まっているときは、美しい満月の姿そのままが海面に映し出されるように、私たちの心が穏やかで、思いやりや愛する思い、明るさや喜びに満たされているときは、みんな仲良く調和した愉快な環境や健康な肉体が現れるのです。逆に心が荒れ、人を憎んだり、悲しい暗い思いになるとき、すなわち海面の波は荒立っているときは、海面に映る月は形が歪んだり砕けて見えるように、この世界にも不調和や病気といったものが現れるのです。このように世界は、神様が創造せられたままの良きことのみの実相世界と、心が仮に表した現象世界とがあり、現象世界は私たちの心の持ち方によって、時に善とも悪ともなり映し出されるのです。ではリスナーの皆様、この現象世界を より良きものにするにはどうしたら良いのでしょうか。善と悪の混ざり合う現象世界を見ながら心を整えようとしても、かえって心は不安定になるものであり、いつまで経っても砕けた月ばかりで満月が映らないということになりがちです。そこで成長の絵では、一旦現象世界に目を閉じ、実相世界、神様の創造せられた完全な世界のみを心でじっと思い感じる深層観という成長の絵独特の座禅的瞑想法を実践します。心の目で本物の満月をじっと見つめていれば、心が安らかとなり、おのずと海面に美しい満月が映し出されるという原理です。ここで本日のテキストである審判栄える生活365章の27ページから28ページに書かれている文章を引用させていただきます。あなたが深層観を実習して神の命の中に溶け込んでしまうとき、あなたの全身を通して春風のように新しく生き生きとした生命の流れが沢たるのを感じることができるのである。無数の良きヒントが泉のように湧き入れてくる。そのヒントに従って素直に行動するとき、そこから幸福と繁栄が湧き入れてくるのである。引用終わります。私たちの生活の場である現象世界に円満完全なる実相世界を表す最善の方法は、深層観を実習して神の完全円満なる世界を心で感じることです。そこから湧き上がる生き生きとした知恵と愛と生命の流れに従うことで、幸福と繁栄が湧き入れてくるのです。リスナーの皆様もぜひ内なる無限性を発揮して喜びの日々を送っていただきたいと思います。ここで時間となりましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。